るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。4月13日に北朝鮮が強行したミサイル発射という事態のもと、松原拉致問題担当大臣は4月18日、日本の国会の場で次のように述べました。北朝鮮の指導者もきっとこの予算委員会を見ていると思いますので、この場で拉致担当大臣としてあえてメッセージを申し上げたいと思います。我々は引き続き、日朝の国交正常化が双方の国益にとって、さらには北東アジアの安定と繁栄にとって重要であり、これを我々の目標とするべきであると考えております。一方、拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はありえない。これは我が国の一貫した基本方針であります。また、基本的な認識として、拉致問題はどれほど時間が経過しても風化することはない。具体的な進展がなければ、圧力が強まることがあっても弱まることはない。そして、関係者の中にご高齢の方も多い中、万が一にも解決を見ずして関係者が多く亡くなられるような事態に至れば、国交正常化の機会は未来永劫に失われることになる。そして残された時間は少ないということを強く申し上げたい。北朝鮮が国際社会の声を無視してミサイル発射を強行したことは極めて遺憾であり、国際社会はこれに厳しく反発をしている。一方で、北朝鮮が発射失敗を率直に認めたように、新政権が現実に真摯に向き合い具体的な行動を示すならば、我が国を含む国際社会はこれを評価することもあるだろう。拉致問題において、すでに死亡していると主張してきた方々が、例えば再調査の結果実は生存していたと主張を変えたとしても、過去の責任を問うのではなく、大きな進展と評価してまいりたいとあえて申し上げたい。具体的な進展が見られるなら、我が国としては地政学的な観点からも、いかなる他国にも劣らぬ人道支援が可能であり、さらには国交正常化の暁には、我が国は北朝鮮にとって最も必要な隣国となるということをあえて私は申し上げたい。拉致問題という避けて通ることのできない課題に対して、金正恩新体制が異君政治を超えたところで一定の方向性を出すと期待してやまないということを申し上げたい。今日は4月18日、日本の国会の場で述べた松原拉致問題担当大臣のご発言をご ご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月7日北朝鮮の外務省代弁人の回答について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月6日に北朝鮮の外務省の代弁人が朝鮮中央通信社の記者の質問に答えるという形で、回答を発表いたしました。この外務省代弁人の回答というのは、国連の安全保障理事会の常任理事国が NPT 再検討会議のための準備委員会において北朝鮮のミサイル発射を非難し、北朝鮮に核活動の中断と核兵器の放棄を求めた共同声明を出したことに対する反発という内容になっております。この外務省代弁人回答で北朝鮮は、この国連安全保障理事会常任理事国の共同声明というものは、アメリカの対朝鮮敵対政策に便乗して、北朝鮮の自主権と平和的な宇宙利用、および核の平和的な利用の権利というものを侵害する厳重な不法行為であると、非難をいたしました。注目されたのは、この国連の安全保障理事会の常任理事国の共同声明を一つの口実として、北朝鮮が核実験を行うということを示唆するかどうかという点にあったわけでありますが、それは今回はなかったと言ってよろしいかと思います。外務省の代弁人の回答は、核実験という言葉を一切使っておりませんし、また核の抑制力の強化という言葉も全く使えませんでした。代弁人回答が述べたのは、我々は自衛的な核抑制力に基づいて国の自主権をしっかりと守護し、平和的な宇宙開発と原子力工業、核動力工業の発展を力強く推進するであろうと、そういう言い方だけでありました。この自主的な核抑制力に基づいて国の自主権を守護するという表現は、すでに北朝鮮が持っている核兵器で国の自主権を守れるんだと言っていると、そういうことになるかと思います。したがってこれ以上北朝鮮としては核兵器を増やす、核能力を強化するという必要は今の段階ではないと、言っているに等しいということになろうかと思いますので、そうしますと今の時点において北朝鮮が核実験を行う可能性というのは非常に小さいと、そのように言ってよろしいかと思います。しかし北朝鮮はまだ国連の安全保障理事会の制裁委員会がですね、北朝鮮の3つの会社を新たな制裁対象に加えたことについては、特に何の反応もしておりません。2009年に北朝鮮は、今年と同じようにミサイル発射をまず行って、その後核実験も実施をいたしました。で、その時は、今回と同じくですね、国連の安全保障理事会の制裁委員会が3つの会社を新たに制裁対象としたことを口実にして、それに反発して、核実験を行ったと。ことになろうかと思います。2009年の時には、3つの会社が新たな制裁対象になったことで、北朝鮮は自衛的な措置を、これ以上取らなければいけないと。で、その中には核実験も含まれるということ 言及いたしまして、でその後に実際核実験に踏み切るということを行いました。従いまして、今回もまだこの国連の安全保障理事会が、3つの北朝鮮の会社を新たな制裁対象にしたことについて、何も反応していないということから、いずれその反応が出てくるかもしれない。で、その反応は強い反発となってですね、核実験を示唆するような言い方をしてくるかもしれないという、そういう可能性はもちろん残されているということになろうかと思いますので、我々としてはその点について注意しておく必要があるというのは当然であります。しかし、もうすでに国連の安全保障理事会が北朝鮮の3つの会社を新たな制裁リストに加えて1週間経っておりますので、どれだけ長く考えてもあと1週間、北朝鮮が何の反応もしないということであるならば、今回北朝鮮が核実験に踏み切る可能性というのは当分の間なくなると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月20日に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、お聞きください。
周一、元気ですか？兄ちゃんの呼びかけを周一が聞いていてくれることを願っています。周一と引き裂かれて33年。本当に長い歳月です。未だに救出できない現状に焦りと憤りを感じます。だが必ず救出します。待っていてください。兄ちゃんが小学3年の時に周一は生まれました。9歳、年が離れているため、よく周一をおぶって遊んでいた頃を思い出します。周一はおとなしくて良い子でした。兄ちゃんは高校生の時から下宿をしていたため、周一の小学、中学、高校時代のことをよく知らないのが少し残念です。両親や姉ちゃんから周ちゃん、周ちゃんと可愛がられ、またよく店の手伝いをしていたと近所の人から聞いたことがあります。商店からスーパーに改築したとき、周一が真っ先に駆けつけてくれ、レジやお客様の送迎を一生懸命に手伝ってくれたことが忘れられません。当時のことが走馬灯のように浮かんできます。3日間のオープンセールを終えてから、周一とは会ってないんだよね。昨年、2010年11月、韓国に行ってきました。拉致された国々から被害者家族が集まり、救出のために国際会議が行われました。北朝鮮と韓国を分断している38度線にも行ってきました。そこから見る北朝鮮、この地に周一がいるのだと思うと、涙が止まりませんでした。荒涼とした風景、11月の初めというのに、日本よりも寒さが厳しく、また真冬は極寒の地と聞いています。ここに周一が33年もの間、抑留され、監視されているのだと思うと、心が張り裂ける思いでした。人様の国に入ってきて、 国民をさらっていく行為、現代では考えられないことです。それを北朝鮮では現実に人をさらっているのです。日本、韓国、中国、タイ、そして中東、ヨーロッパの人、12カ国から拉致を行っているのです。北朝鮮は閉鎖された国で、当初は国内のことは全然わかりませんでしたが、国際社会も少しずつわかってきたのです。最近では北朝鮮に対して支援も少なくなってきました。国際社会でやっていけないことを平然とやっているのですから当然です。また、自国民も虐待しています。必ずや天罰が下るでしょう。北朝鮮を一刻も早く国際社会に引きずり込まなければなりません。そのための戦いにも兄ちゃん頑張っているよ。人民もやがて幸せになることは間違いありません。周一、必ず救出します。体を大事にしてください。希望は絶対に捨てないでください。必ず会える日が来ます。冬は必ず春となります。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは小柳ルミ子さんの星の砂です。この曲は拉致被害者田口八重子さんが拉致される1年前の1977年に日本で流行した曲です。八重子さんから日本人の振る舞い方を学んだという元北朝鮮工作員のキムヒョンヒ氏によると、八重子さんはこの歌が好きでよく歌っていたとのことです。それでは小柳ルミ子さんで星の砂をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本ルミ子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、 ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分からは周波数 9960kHz。夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。